杉並区住宅マスタープラン平成20年から29年度を改定しました。共に作り共に暮らす杉並の家、町、人の実現に向けて、少子高齢化の進行や単身世帯の増加、量の確保から質の向上への政策転換を明確にした住生活基本法の制定など、住宅政策をめぐる環境は大きく変化しています。こうした社会環境の変化に対応した住宅施策を推進するため、区民等の意見提出手続きを踏まえて、従来の住宅マスタープランを改定し、20年度から29年度の間を計画期間とする新しい住宅マスタープランを策定しました。住宅政策の基本理念、区民が安心して豊かな住生活を実感できる住宅政策を実現するために、共に作り、共に暮らす杉並の家、町、人を基本理念とします。基本方針、1、安心して住める快適な住まいの確保、共に作り、共に暮らす家、住宅ストック、既存住宅は個人の資産であると同時に、町を構成する社会的な財産でもあることから、良質な住宅の供給を進めることと合わせ、耐震性や耐久性、バリアフリー化、分譲マンションの適正管理など、さまざまな面から住宅ストック全体の質の向上を目指します。また、バランスの良い人口構成、世帯構成による地域コミュニティの醸成を図るため、それぞれの世帯がライフステージに応じて、快適な住まいを確保できるように住宅施策を推進します。2、豊かな住環境の実現。共に作り、共に暮らす町。ゆとりと潤いのある良好な町並みの住環境を維持、保全していくとともに、都心に近接した住宅地として、商業、子育て、医療、文化などの生活支援機能の集積が図られるよう、立地特性を生かした利便性の高い住宅市街地を形成していくことを目指します。また、土地利用転換や住宅団地の建て替えにあたっては、周辺の居住環境に配慮するよう誘導し、まちづくりの視点から良質な住まいや住環境づくりを推進します。3、公的住宅の活用と住宅セーフティネット機能の重視、共に作り、共に暮らす人。すべての区民にとって、住宅は健康で文化的な生活を実現する上で、不可欠な基盤です。公的住宅の供給にあたっては、低所得者、高齢者、障害者、ひとり親家庭、被災者、犯罪被害者など、住宅確保、要配慮者を支援するため、公平性、経済性、効率性、有効性などとともに、住宅セーフティネットとしての機能を重視します。施策の体系、1、安心して住める快適な住まいの確保のために、耐震性の向上、重点、バリアフリー化の推進、重点、マンションの適正な管理に対する支援の充実など、2、豊かな住環境の実現のために、時代やニーズに対応した住宅ストックの形成誘導、重点、緑豊かなゆとりある住宅市街地の魅力向上、利便性の高い安全な都市型住宅地の整備、誘導など。3、公的住宅の活用と住宅セーフティネット機能の充実のために、区営住宅の管理・運営の適正化、重点、区民住宅・ベルサランの管理・運営の適正化、 高齢者住宅、緑の里の管理・運営の適正化など。住宅施策の目標。指標・現状値。5年後。24年の目標値。10年後。29年の目標値をお伝えします。新耐震基準が求める耐震性を有する住宅ストックの割合、現状値 74.3%、 18年、5年後 80.0%、 10年後 90.0% 以上。高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率、現状値 50.7%、 15年、5年後 65.0%、 10年後 75.0%。 生活環境について良いと感じる区民の割合、現状値 88.0%、 18年、5年後 90.0%、 10年後 92.0%。最低居住面積水準未満の住宅に住む世帯の割合、現状値 11.0%、 15年、5年後 8.0%、 10年後ほぼ解消。杉並区住宅マスタープラン改定案に寄せられた主な意見と区の考え方。意見提出期間3月1日から15日、意見提出件数7件、延べ23項目。意見の要旨、まちづくり・住まいづくりに関する住情報提供体制の整備が必要である。区の考え方、住まいに関する情報の提供について第3章5括弧1に1項目加え修正します。追加した分、住宅施策部門と消費者施策部門等との円滑な情報交換により、住宅関連相談業務の質の向上を図ります。また消費者が適切な住宅の建設・取得・改築等を行えるよう事業者団体を指導します。市街地再開発事業等による災害に強い市街地の整備を促進してほしい。街路事業による延焼遮断帯の整備を促進してほしい。建て替えによる不燃化の促進を推進してほしい。区の考え方、住宅マスタープランの上位計画として、まちづくり基本計画があります。このまちづくり基本計画の中で防災まちづくり方針を掲げ、防災都市基盤の整備や延焼遮断帯の形成、近隣住区の防災機能の強化など、防災まちづくりを総合的に進めています。住宅マスタープランでは、そのうち住宅に密接に関わる一部の施策を記載しています。意見の要旨、括弧2、豊かな住環境の実現に生産緑地の減少などへの対応策が必要と考える。区の考え方、まちづくり基本方針の中で、緑と水のまちづくり方針を掲げ、緑の基本計画に基づいて緑の保全について取り組んでいます。生産緑地法に基づいた緑地の保全については今後も検討していきます。なお、都市の緑を守るために国や都に緑化対策の推進を要望しています。以上が主な意見と区の考え方です。なお、改定後のプランの全文と改定案に関する区民等の意見については、区ホームページのほか、区役所西棟5階住宅課、西棟2階区政資料室、区民事務所 分室、駅前事務所、図書館で閲覧できます。区のホームページは http://www.city.sugi.nami.tokyo.jp/ です。問い合わせは住宅課、住宅施策推進係へ。決まりました。19年度指定登録文化財。杉並区指定文化財。副総寺木造大黒天像。大黒天信仰関係等版木。石造物一式。副総寺堀之内 3-48-58。副総寺は昭和12年1937年に駒込、現文京区白山から移転してきた寺院で、ここで祀られている大黒天像は、江戸時代から岩満大黒天と呼ばれ信仰を集めていました。大黒天像は大掴みで大ぶりな堀口で、室町時代から江戸時代初期の特徴が見られます。版木には大黒天像の由来を説く、岩満大黒天神来園の木のほか、呉服や駒込時代の境内図の多色刷り、うちわ絵などが残っています。また、石造物では、大黒天碑、紳士ネズミ像、登り立て石柱、灯籠があり、特に紳士ネズミ像は、彫刻が精緻である上、国内でも古礼に属するものです。大黒天像、版木、石造物は江戸期の大黒天信仰の隆盛を示すものとして重要であり、これらが一括して伝えられていることで、互いの意義を強調しており、大変貴重なものです。杉並区登録文化財、高千穂大学大宮遺跡円墳出土遺物5点、高千穂大学大宮2-19。平成14年、高千穂大学の増改築に伴って行われた埋蔵文化財発掘調査で、区内では初めて古墳の集合が発見されました。古墳は墳径約13メートルの円墳で、古墳の墳丘や埋蔵部分はすでに失われてしまっていたものの、集合からは弾き、月型土器2点、鉄製品2点、目の原石1点が発見されました。特に弾き月型土器の出土により、この古墳が古墳時代中期のものであることが分かりました。区内には数箇所の古墳があったという伝承があるものの、調査によりそれが実証されたのは初めてのことで、本資料はこの古墳を位置づけるものとして重要なものです。問い合わせは社会教育スポーツ課文化財係へ。